ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。最近のトピックスをご紹介します。5月28日、いわゆる貨物検査法案が参議院本会議で可決され成立しました。この法律は国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ、日本が実施する北朝鮮特定貨物の検査等について定め、安保理決議の実効性を確保するとともに、北朝鮮による核実験、ミサイル発射等の一連の行為によって生じた日本を含む国際社会の平和と安全に対する脅威の除去に資することを目的としたものです。また6月は1978年に田口八重子さんと田中稔さん、そして1980年に原忠明さんが拉致された月です。一刻も早い帰国を願ってやみません。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本政府は5月28日の閣議において、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けた北朝鮮側の具体的行動が見られない中、北朝鮮が韓国海軍哨戒艦に対する魚雷攻撃という許しがたい行為に出たことを契機として、新たに北朝鮮に対する2つの措置を迅速に実施することとし、日本政府として所要の手続きを進めることとしました。一つは、北朝鮮を仕向けしとする支払い手段等の携帯輸出について、届出を要する金額の下限額を現行の30万円超から10万円超に引き下げること。もう一つは、北朝鮮に住所等を有する自然人等に対する支払いについて、報告を要する金額の下限額を現行の1000万円超から300万円超に引き下げることです。また、鳩山総理からの指示として、これまでに実施してきている北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止、および北朝鮮に向けたすべての品目の輸出禁止の措置の施行にあたり、第三国を経由した迂回輸出入等を防ぐため、関係省庁間の連携を一層緊密にし、さらに厳格に対応していくこととなりました。さらに、引き続き情報収集を強化するなど、国民の安全・安心の確保に万全を期していくこととなりました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。5月31日、 韓国哨戒艦沈没事件をめぐる最近の情勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月24日にイ・ミョンバク大統領は、韓国の哨戒艦沈没事件について、国民に向けての談話を発表いたしました。まあ、そこで、チョナンというこの哨戒艦の沈没は、韓国を攻撃する北朝鮮の軍事挑発であると非常に強く非難をいたしまして、そして北朝鮮の責任を問うために断固たる措置を取るということを明らかにいたしました。いくつかいわば独自の制裁措置というものを打ち出したわけですが、その中で特に注目されますのが南北間の交易貿易と交流を中断するということを明らかにした点であります。もちろんそこではケソンの工業団地については別に扱うということで、それを外した形で、南北間の貿易交流を中断と打ち出したわけであります。昨年の実績で考えてみますと、南北間の貿易は昨年16億8000万ドルに上る、非常に大規模なものがございましたが、このうちの7億4000万ドル相当分の貿易が今回中断されるということになったわけでありますので、相当強力な措置、断固たる措置ということになろうかと思います。またイ・ミョンバク大統領は、北朝鮮は韓国と国際社会の前で謝罪をして、今回の事件の関係者というのを処罰すべきであるということも強く求めました。断固たる非常に強い対応というものをイ・ミョンバク大統領は明らかにしたわけでありますが、しかしその一方で、我々の韓国の究極的な目標というのは軍事対決ではないと、朝鮮半島の安定と平和であるということも強調しておりまして、今韓国側の意図が軍事対決を煽るというものではなくて、むしろ、朝鮮半島の安定と平和を図るために、そのためには北朝鮮がこの朝南号の、沈没事件、魚雷攻撃を行ったということでありますので謝罪をし、関係者を処罰して、今後二度とこういうことが起こらないようにすべきであると、そういう姿勢を明確にしたわけであります。一方の北朝鮮はその翌日の5月25日に祖国平和統一委員会の談話を発表いたしました。そこではこれから南北関係の全面閉鎖に入るという、非常に強い口調の、対応措置というものを明確にしまして、その第一段階として韓国の当局とのすべての関係を断絶するという姿勢に出てまいりました。最終的には南北関係を全面的に閉鎖するということでありますが、今はその第一段階として当局との関係を断絶ということですので、まだ民間との関係というのは維持するともちろん取れるわけでありますし、段階を踏んで、南北関係の全面閉鎖に至るということを明らかにしたわけですから、現時点ではまだ非常に強い、対応措置ということにはまだならないかと思います。しかし韓国が制裁措置の中からは外していたケソンの工業団地の問題について、韓国が、北朝鮮の言うところの心理戦、例えば宣伝放送といったようなものを始めると陸路を遮断すると、すなわちケソン工業団地に今韓国から出かけている韓国人の労働者がそこから動けなくなるという、そういう措置を取ることも示唆しておりまして、ケソン工業団地の閉鎖に向けた まあ、そういう動きも示すようになっておりますので、まあ、これが今後緊張を高めることにもなりかねないということで、非常に注意を要することであろうかと思います。一方、先週の末には韓国で日中韓の首脳会談が開かれまして、で5月30日に、共同報道発表文というものを、まあ、取りまとめました。まあ、ここで日中の両国の首脳は、韓国のこの沈没した船の調査結果と各国の反応というものを重視するということを述べるとともにですね、3カ国の首脳は、域内のこの北東アジア域内の平和と安定を維持するため、持続的に協議して問題に適切に対処していくということで合意をいたしました。まあ、すなわち、日中韓3国首脳は北朝鮮のこれ以上の軍事的挑発というものを決して許さないと、まあ、それを抑制したいという非常に強い意思を示したわけですので、北朝鮮が今後自制をする、そして朝鮮半島の平和と安定のために、動いてくることが我々としては期待されるところだと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、田口八重子さんの事案についてご説明します。田口八重子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年6月ごろ、田口八重子さんは東京高田馬場のベビーホテルに2歳と1歳の子供を預けたまま行方不明となりました。当時22歳でした。その後の調査捜査により北朝鮮に拉致されたと考えられています。1987年11月の大韓航空機爆破事件で有罪判決を受けた北朝鮮の工作員キムヒョンヒは、リ・ウネという女性から日本人の振る舞い方を学んだと主張しています。このリ・ウネが行方不明となった田口さんと同一人物と考えられます。これに対し大韓航空機爆破事件そのものへの関与を否定している北朝鮮は、リ・ウネという日本人女性はいないと主張しています。そして北朝鮮は1981年から1984年まで、田口さんは別の拉致被害者横田めぐみさんと共同生活をしていたと説明し、田口さんとキムヒョンヒとの関係を否定しています。しかし帰国した拉致被害者によれば、田口さんは1981年から83年にかけて、オッカという北朝鮮の女性工作員と共同生活をしたと話していたということです。このオッカというのは、キムヒョンヒの別名です。また北朝鮮は、田口さんが1984年に同じ拉致被害者の原忠明さんと結婚し、1986年、原さんの病死後、すぐに自動車事故で死亡したとし、2002年9月に田口さんの死亡確認書を提出しました。しかしこの確認書は、当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを、2004年の日朝実務者協議において認めています。さらに結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、 田口さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、田口さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府は田口八重子さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田口八重子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、2009年10月に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。
京子、兄貴だけど、元気で暮らしてますか？32年、今年で経ちましたけども、いまだに、助けてやれずに、すまないなと思ってます。去年も確か言ったと思うけども、京子がいなくなった時にノブさんが、6つの時でしたので、今年で、38になります。東京で、元気に暮らしております。ノブさんのことは心配せずに、家族も元気で、おります。そして、おばあさんも今年で86歳になりました。体は元気ですけども、膝が悪いもんで、なかなか自由な動きができませんけども、日常生活していくには支障がないので、今日も体に気をつけて元気で、暮らしてください。そしてノブさんの下に女の子が一人できまして、今年で、26歳になります。京子は、ケイちゃんって子ですけども、この子を知らないでしょうけども、女の子ですので、京子が帰ってきたらケイちゃんと話が合うと思うので、これもまた楽しみにしておいてください。体だけは気をつけて、病気せずに、頑張って、追ってください。近いうちにまた、政府に出かけ、拉致をされた皆さんの救出をお願いに、政府の方に行きますので、元気で追って、ください。私の、と家内は元気にしておりますので、安心してください。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんのはじめさんからのメッセージでした。では次は、今週の一曲です。お届けするのは橋田典彦とクライマックスの花嫁です。1971年に発表されたこの曲は、発売と同時に話題になり、当時の結婚式で歌われる定番曲となりました。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、 一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。